フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
風と海からそれだ
皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。先週ね、3月9日土曜日、ついにフェステースの、スプリングツアー、春のツアーですね、サルベージオンセールというタイトルで始まりました。そして、9日土曜日が僕と本田と二人でツートップでのライブ。そして、翌、10日日曜日が、ね、西安ヤンズシマッチメンバーが駆けつけてくれまして、バンドでのライブという2デイズで、ついに、春ツアーがね、の幕が切って落とされました。でね、初日の9日に、新しいアルバム、サルベージフェイズ1。こちらもね、無事発売になりまして、もう、皆さんにね、買っていただいて、すごく嬉しいですよ。やっと皆さんにお届けすることができましてね、素晴らしいツアーの、初日、二日目、ツーデイズになりました。ご来場くださった方々、本当にありがとうございました。そして、私事ですけどもね、3月9日に誕生日を迎えまして、なんともうね、還暦ですよ。ね。それでね、皆さんに、お祝いしていただいて、なんとね、バラの花束をですね、ファンのたくさんの皆さんが共同で、なんと60本。バラの花束、60本の花束をいただきましてね、これがね、60本あって、しかも、一つ一つがすごく大輪のバラでね、すごい綺麗なんですけども、めちゃくちゃ重いんですよ。で、まあ、ありがたく頂戴いたしまして、うちに持って帰ったんですけど、もうね、部屋の中置く場所がなくて、今、ベランダにね、飾ってあるんですけどもね、もう、ベランダに出ると、もうバラの香りがプワーンとして、もう、今、我が家のベランダはバラ園のようになっております。でも本当に素敵な、60本のバラの花束、本当にありがとうございました。それからね、ホンダが、いろんな、ミュージシャン、僕の友達のミュージシャンとか、ライブハウスのスタッフさんとか、いろんな方々からね、メッセージを、ポストカード代の大きさにね、みんなに書いていただいたのを、こう、一冊にね、まとめて、いただきましてね、もう、家帰ってから改めてこう、読んだんですけどもね、もう、なんか、感無量ですね。本当に、この年になって、まだ、好きな音楽をやってられる。で、まだまだ、前に進んでいく気満々でいられるというのは、やっぱり、本当にファンの皆さんに支えていただいたおかげですし、まず僕がこうやって好きな音楽こうやってやってられるのもね、本田クラゲという男と、出会ったからだと思ってます。本当に感謝してますよ。素晴らしい相棒に恵まれて、そして素晴らしいお客さん、素晴らしいスタッフの皆さんに、ね、恵まれまして、 本当にこれからもね、どんどんどんどん、好きな音楽を、追求して、いかねばなるまいという気になっちゃいますよね、これね。本当にね。なんか60歳過ぎた還暦を迎えたら後の人生をおまけだ、みたいなことを、よく言いますけどね。まあ、それくらいの気分でいた方が、まあ、いいんでしょうけども、それでも、なんか、すごく楽しいおまけの人生がこの後待ってるな、っていうことを、すごく、感じました。本当に、皆さん、ありがとうございました。まだまだ、頑張っていきますんでね。高齢者の底力を見せつけてやろうと、思っております。さあ、とりあえずあれですね。お便りの方から紹介していこうかな。これ兵庫県のボンさんから来てます。 A さん、くらげさん、パントさん、こんばんは。兵庫県のボンです。この前アイスでも食べようかなと思って冷蔵庫を開けたら、旦那に、あ、アイス食べたよ、全部残念だったねと言われました。なんですって、ゆるさん。腹が立つので旦那の寝言シリーズ番外編を送ります。夜中おもむろに起き上がって、俺、いつの間にこんなところにいるんだろう。あ、寝ぼけてるのか。おやすみなさい。と言って、また寝てしまいました。私は、はい、おやすみー。と答えておきました。一体彼はどこにいるつもりだったのでしょうか。ねえ、これ多分ね、寝ぼけてるのと、それからちょっと覚醒した、目が覚めたのとのちょうど狭間微妙なエアポケットみたいな狭間だったんでしょうね。寝ぼけてるという自覚はあるんだけど、それがまた二重に寝ぼけているっていうね、面白いですね。アイス食べられちゃうとショックですよね。僕も曲作り合宿で買っておいて食べようと思ってたアイスを石川くんに食べられてしまいましてね、無性に腹が立った記憶がありますけどもね。さあ、もう一つ行きましょう。 A さん、クラゲさん、いかがお過ごしでしょうか。最近ライブにも行けなくて、投稿ネタもなく投稿していないことに気づき、ファンになった最初の頃はボツになろうが取り上げられようが毎週投稿していた私なのに、今となってはこのざま。愛が足りないのかな、なんちゃってありがとうございます。お二人に認識してもらってることに甘えてるんだ。だから襟を正してまた頑張って投稿します。で、お二人はどんな鍋が好きですか。話がぶっ飛んじゃったけど、最近私送別会で何年かぶりにもつ鍋を食べたんです。そもそももつって一体何、それを突き詰めるとね。でもそんなこと取っ払って食べたら美味しい。ほんでもって翌日お肌がテカテカ、もつ恐るべし。でも一日だけね、テカテカなのは鍋って手軽でいいですけど、新しい仲間でないと無理ですよね。あ、親しい仲間でないと無理ですよね。私、A さんとクラゲさんなら大丈夫。え？そっちが良くてもこっちはダメだと？ひどい。そんな一人突っ込みをしたハリソンでした。これからも投稿頑張ります。読んでもらえたらやっぱめちゃ嬉しいし、ライブに行けなくてもそばにいる感じがして温かい気持ちになるんです。ということでね、ハリソンさんありがとうございました。ね、鍋。もつ鍋やっぱり美味しいですよね。博多のもつ鍋がやっぱり本場がすごく美味しくて。で、その後ね、バブル期に東京でもやたらもつ鍋屋ができてね、もてはやされましたけど、まあ、シンプルなんですけども、非常に美味しいし、またお店によっていろんなね、味付けがあって、楽しめますし、またもつですからあれですかね、やっぱりコラーゲンとか豊富なのかな、お肌がテカテカになるのはね、一日だけだけどね。まあいろんな全国行っていろんな鍋、食べますけどもね、博多の、また博多になってしまいますけども、博多の水炊きはすごく美味しいですね。まあ、地鶏がそもそもあっちの方はね、九州の方美味しいんですけども、びっくりしたのはね、初めて食べた時にね、鍋が出てきて、こう、出汁が張ってあって、そこにまず、鶏肉入れるんですね。で、鶏肉を食べて、そうするとその、スープに出汁が出るわけですよ。鶏の出汁がもうたっぷり出て。で、そこに、後で野菜を、入れて食べると。だから肉が先で、野菜が後というね。そういう、順番なんですけどもね。これ、本当に、美味しかったな。 やっぱり地鶏が美味しいところはそういう食べ方するといいですよね。博多の水炊きがすごくね、全国的には有名ですけども、他にもね、あの地鶏の美味しいところがあって、そういう食べ方するところがひょっとしたらあるのかもしれませんけどね。僕はあの水炊きしか知らないですけども、そういう順番でね食べるのは、でもあの皆さんぜひ博多へ行ったら一度水炊きをあのね、お試しあれっていう感じですね。本当に美味しかったです。さあ、ね、今日の一曲目なんですけども、新しいアルバム、サルベージフェーズ1が発売になりましたので、その中から書けようと思いますけどもね、先週僕らのデビュー曲であるミッシングワードと、そして、やはり初期の代表曲である、オルフェウスの朝、この2曲を書けたんですけども、今日はその新しいアルバムからその2曲をね、かけてみようかなと思うんで、まずは今日の1曲目聴いてください。新しいアルバム、サルベージフェーズ1から、フェイスとフェイスで、ミッシングワード。はい、先週のね、収録の時に、実は僕が仕事部屋で借りている、ワンルームマンションなんですけども、そこが大規模補修工事がね、始まってしまいましてね。で、収録に来たらもう、ドンカンドンカン作業やってて、非常にお聞き苦しい、収録になってしまいました。本当に申し訳ございません。それで、まだね、補修工事は続いているんですけども、あんなね、また途中でドリルガーとかね、始まっちゃいましたからね、先週は。なんで、今日はちょっと時間帯をずらして、もう大体作業が、終わったぐらいの時間帯に、来て収録してるんで、もう大丈夫だと思うんですけども、なんか残りの作業でガンガンガンとか入ったら、すいません。ご容赦ください。はい。ということでね、お便りが、来ております。また引き続き紹介していきましょう。Aさん、クラゲさん、パントーさん、こんばんは。高槻の猫地蔵です。私はスーパーマーケットの BGM で季節の変わりや行事に気づかされるのですが、今日の曲は楽しいひな祭りでした。どうしよう。今年はなんだかバタバタして来週だというのに飾っていない。うちにあるのは私の祖母が子供の頃買ってくれた昔からある、段飾りなんですが、一昨年は何体か首が外れ、毛髪ボサボサ、お化け屋敷の人形みたいになってました。小道具も、薄い汚れや傷が何箇所かありますが、まだ十分飾れるのですが、なんせ猫が3匹いるわ。出すのも片付けるのも手間かかるので、去年から、お代理様とお雛様のみを猫が入ってこれない部屋で飾ることにしました。 最近のおひな様は顔が変わりましたね。小顔で目がパッチリ。つけまつげか。髪の毛も茶髪のがあるんですね。へえ。これにはびっくりしましたが、コンパクトなものが多く、お手軽で良いですね。へえ、茶髪の。そういえば昔子供が小さい時一緒に飾り付けしていたら、ぼんぼりに明かりをつけてとせがまれたのですが、古くて危ないので子供に私が、夜お雛様見てみー、他の人形も他の人形もみんなで席替えしたり、太鼓とか持ち物交換して目がオレンジ色に光って見たなーって怒られるよと言うと、しばらく怖がって近づかなくなったことがあったなーと思い出しました。なんて残酷な。五月人形も子供がよく刀振り回して遊ぶので、夜中枕元に来て刀で顔しばかれるから触ったらあかんと注意したな。今日はいろいろ思い出してしまいましたということなんですけどもね。なんちゅう残酷な。これ結構ね、トラウマになったりしなきゃいいんですけどね。ひな人形というとですね、前もなんかこの番組でお話ししたことあると思いますけども、僕のあの母方の、父方、まあ僕の祖父ですね、おじいちゃんの方の系譜をずーっと辿っていくと、山形のね、山形県のあの米沢藩の藩士、あの上杉家にね、仕えていたお侍さんだったんですけどもね、ずーっと遡ってね、椿源五郎っていうのがいるんですね。すごい、もう絶対眉毛太い顔してる感じでしょ、椿源五郎。ね。三船敏郎さんみたいな顔してたんじゃないかと。実際はわかりませんけどね。何かっていうと刀振り回しそうな名前ですけどもね。で、それから何代か下って、養子縁組でね、姓が椿から今井に変わるんです。今井利平というね、先祖がいまして、この方がですね、まあ、上杉家の、まあ、勘定型、いわゆる経理担当、だったらしいんですよ。もう、なんか、今井利平ってもうずーっと一日中なんかソロ版弾いてそうな名前でしょ。ね。それでまあ、そんな、うちのね、祖先の名前が今でも上杉神社、ね、米沢にあるんですけども、そこになんか名前が祀ってあるらしいんですよ。僕は見たことないんですけどもね。で、その、先祖がね、上杉謙信なんだか、誰だかわかりませんけども、ひな人形をね、下賜されたんです。いただいたんです。で、それが今、仙台のね、僕のおじの、家に、倉庫に飾ってあるんですけどもね、怖いですよ。もう顔の5分とかボロボロに落ちてね、もうそれこそ、お化け屋敷どころじゃない、本当に怖いです。この前何年か前に行った時にね、改めて見せてもらったけど、薄暗い物置の奥にこう飾ってあるんですけどね。本当に怖いわ、あれは。ねえ。いやー、でも、そうですね。猫がいちゃ、そりゃ、大変だわな。うん。はい。もう一つ行こうかな。Sさん、クラゲさん、こんばんは。新潟県のジュンです。2月、中野坂上のライブに参加しました。当日は東京にも雪が降りましたが、交通機関の乱れもなく、フェイストゥーエースのライブの演出というくらいちょうどいい日でしたね。そうでしたね。なんか積もるんじゃないかなんて言われてたんだけど、いざ蓋を開けてみたら、ね、チラチラ降ったけども、そんなね、積もりも しなくて、交通機関の乱れもなくて、よかったですよ。客席も満員で熱いライブでした。いつも A さんがかっこいいとかの内容のメールしかしてないので、違う好きな点を挙げると、演奏中、エースさんとクラゲさんがお互いを見ながら動きを合わせるところとか、クラゲさんがステージの前の方で煽っていて、慌ててキーボードのところに帰るところとか、たまに歌に間に合わないところとか、見ていて癒されます。ライブの後は近くのホテルに宿泊し、翌日エースさんが前にラジオでもおっしゃっていた荻窪の丸福というラーメン屋さんに行きました。最近よくあるおしゃれでインスタ映えを狙ったラーメンでなく、昔ながらの中華そば。とっても美味しかったです。カウンターなので、お店のご主人の見事な手さばきがよく見えて、もやしを茹でたザルを後ろを見ないで、後ろの引っ掛けるところにかけてお湯を切ってたり、心の中でおおと思いました。体が覚えてるんでしょうね。なんだかラーメンの感想が長くなっちゃいましたが、またライブに行きますねってことで、そうですか、行ったんですか、丸福ね。もう本当に、ラーメンブーム なんていうのが世の中にね、始まる前から、あったお店でね、僕、子供の頃、親に連れてかれて、よく、行ったんですけどもね、その頃から、タクシーの運転手さんとかが、行列を作ってましてね。で、まあ、その、あと僕が、まあ、高校生、大学生になったら、もう、世の中、ラーメンブームというのが始まりまして、そしてしばらくすると、この、荻窪の、ラーメン屋さんというのがね、注目されだして、荻窪ラーメンっていうふうにね、一括りにされて、他にもね、いろいろあるんですよ、春木屋さんとかね、荻窪のラーメンが。なんだけども、やっぱこの丸福が最高ですね。で、今、いろんな、鶏白湯だか、ベジポターだの、なんかいろんな、ラーメンがね、こう出てきて、で、一回りして、昔ながらの中華そばみたいなのが今また、もてはやされてるんですけども、ここの丸福はね、ちょっと、飛び抜けて美味しいですよ。ね。ちょっとすいません。ラーメンの話なんてつい、熱くなってしまいますけどもね。なんか、昔は青梅街道沿いね、街道大きな通り沿いの方にあったのが、まあ、それは、ご親戚がやってらっしゃったらしいんですけども、今はちょっと奥まったところでね、まあ、駅にちょっと近づいたところ、小さなアーケードの中に、あるんですけどもね、おじちゃんとおばちゃんとご夫婦でやってらっしゃってね、ちっちゃな店なんですけども、もう本当に美味しい。で、最後にね、ラーメンを麺を茹でて、スープにこう、チャーシューとかメンマとか、乗せた後に、最後にね、なんでしょう、チャーシューの漬け汁みたいな、煮卵もそこにこう使ってるんですけども、その、スープをですね、ちょっとかけるんですよ。仕上げに。これがね、たまらなくいいんですね。本当に昔ながらの中華そばなんだけど、そこにこう、なんていうか、そのね、チャーシューの煮汁の、こう、野生味というかね、そういうものがこう、足されるわけですよ。これがね、最後の仕上げとして、すごく、パンチが効くというかね。まあ、他にもね、いろいろ、美味しいラーメン屋さんあちこちにあるんでしょうけども、僕はこの丸福はおすすめの一軒ですね。うん。まあ、最近あんまり、ラーメン、あんまり食べてないんですけどもね。まあ、機会があったら、荻窪の駅北口ですね。丸福で検索すると出てくると思いますんでね。荻窪にお立ち寄りの際はぜひ丸福へ。さあ、前半トークでもお話ししましたようにね、先週オリジナルバージョンの、昔のねフェイストゥエスの曲を、書きましたんで、今日は新しいアルバム、サルベージフェイズ1から、新しく、アレンジし直して、新しくレコーディングし直した、この曲を今日の2曲目に聴いていただこうと思います。それでは聴いてください。ニューアルバム、サルベージフェイズ1から、オルフェウスの朝。
まま思い出してごらん。
朝もやはミルク色、希望と悲劇を歌うオルフェ、揺れながら迷いながらささやく、遥か遠い季節を越えて、約束された時を待つ願い。
そろそろ別れの時間が近づいてまいりました、改めて本当にね、誕生日を還暦の誕生日皆さんに祝っていただきまして、本当に本当にありがとうございました。これからもずっとねずっとずっと、頑張っていきますんでね、目標となる先輩もいっぱいいるんでね、それを目指して頑張っていこうと思います。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は ace775@yahoo.co.jp ace775@yahoo.co.jp、 お手紙の方は郵便番号 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道、覚えてるよ、あの日のままだね。ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた、明日はきっとあの雲を追い越すよ。会いたくて伝えたくて風の中を走る。